ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科4年の鈴木はるかです。
同じく石原優です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてください。皆様のお便りお待ちしております。
本日は2つのコーナーをお送りします。1つ目は社会情報学科紹介のコーナー、経済経営コースの大藪明研究室の学生をゲストに迎え、研究内容やゼミの様子をたっぷりと語っていただきます。
2つ目はワクワククイズのコーナーです。このコーナーではクイズを通して岡山理科大学と社会情報学科について紹介していきます。お楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
社会情報学科紹介のコーナーです。今回は経済経営コースの大藪明研究室大橋亮太くんをゲストに迎え、研究内容やゼミの様子をたっぷりと語っていただきます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、大藪研究室の主な研究内容を教えてください。
はい、大藪研究室では経済経営コースの経営にあたる部分を研究内容としています。うん、経営の中でもマーケティングを中心に研究を行ってます。
はい、例えばどんなことをされてますか？
マーケティングというのはなぜ物が売れるのかだったり、どのようにして商品が生まれるのかということについて研究しています。
今までそのゼミではどんなことをしてきましたか？
はい、ゼミ3年の時は先生が課題として出していただいた本を読んで、その本を、まあ、レポートという形でまとめてみんなに発表するという感じです。
それちょっと難しいですか？
そうですね、でもまあ先生がちゃんと僕らにのレベルに適した文献を選んでくれるので、まあ、なんとかやっていってます。
はい、同じ大藪研究室のゆうさんは？
そうですね、私も同じ研究室で楽しくさせていただいてます。本読んでレポートとするっていうやつは、それをしていた頃は結構大変だったんですけど、やっぱ4年生になって卒業研究をするようになったら、最初は他人の論文をたくさん読まないといけないんで、そういう時にすごく役に立つというか、
結構その論文とか本って結構読んだんですか？
そう、3ヶ月で15冊ぐらいかな。
そうですね、1週間に1冊、まあ部分部分で何章とかっていうあれもありますけど、まあ1週間にだいたい1冊。
なんか印象に残ってることとかってありますか、その本の中で？
僕が印象に残ってるのはハンバーガーのマクドナルドとロッテリアとモスバーガーが、まあ差別化っていうんですけど、
なんか身近なことでマーケティングが学べますね、それだったら本通してね。
まあ、マーケティングはもう身近な、なんで同じような商品なのにこっちの方が売れてるんだろうとか、そういう疑問からもう生まれてくるんで、もうさまざまな、楽しいです。
楽しいですね。
なんかみんなでゼミの中で一つの課題をやったとか、そういうことなんかありましたか？
3年の後半は岡山町の夢学生アイデアコンテストっていうものに応募して、岡山 の街づくりについてみんなで考えて、
へー、
企画して、
そ、はい、それって例えば どんなことを。
私たち作家サネの時は2つのグループに分かれてしていて、うんうん、私のグループはその宝冠町商店街がすごくちょっと寂しいなと感じたので、個人的に
すごくちょっとすごくちょっと
盛り上げていきたいなと思って、はい、B 級グルメを集めようとか。
流行ってますもんね、 B 級グルメ。
そうですね、うん、っていうのを考えました。
大橋くんとは同じグループだったんですか？
違いますね。
僕のグループは商店街でギネス記録に挑戦して
ギネス、
はい、でそのギネス大勢でできるギネス記録に挑戦して、うんうん、まあその近隣の人とかとのつながりを深めようっていう感じで、あ、まあギネス、それでギネスが達成できたらそれはそれでギネスを達成した商店街っていう風に、あ、そうな、
知名度も上がるし、
知名度も上がる。
聞いたことないもんな、なんかギネ、私は聞いたことないけど私は聞いたことないだけであって、そうなんだ。今年の3年生はまだされてるんかな、そういうコンテスト。
そうです、今年の3年生も応募していて、うんうんうん、書類選考突破したみたいなんで、次は最終プレゼン。
なかなか書類も通らない、難しい、ね、
僕たちはもう
もう最初から一次選考で落ちて、
はい、そうなんだ。じゃあすごいことなんじゃない、うん、その書類で通ったっていうのは。
そうですね、自慢できる3年生です。
自慢の3年生で、はい、なるほど、うん、でそのゼミでその研究内容っていうのを教えてもらったんですけど、普段 のゼミの研究以外での雰囲気っていうのはどんな感じなんですか？
はい、あ、
はいはい、
男子が、はい、4年生は男子が7人で女子が2人いるんですけど、はい、
う
ん
う
ん、
まあ、割と男子が多めって、
まあ、でもみんな関係なく仲もよく、
う
ん
う
ん、
はい、
でゼミ室で、うん、まあ、今は卒業論文とかで結構ゼミ室にこもってるんですけど、うん、終わったらみんなでご飯食べ行ったりとか、まあ、プライベートでもみんなでアウトレットに行ったりとか、うん、普通に誕生日パイ投げをしたりとか
楽しかった、
はい、あと、まあ、この前も、まあ、3人ぐらいで初詣に行って、
うん、
大吉でした。
中吉でした。
そうなんですね、私も大吉でしたけど。あ、そうなんですね。
そう、でもやっぱりこういうのは多学科だったらゼミが4年生からなんで、うんうん、社長が3年からだからこんだけ仲良くなれるんかなと感じてます。
確かに、なんか自分もなんか1年の時は単位だけね取ってって感じだったけど、うん、3年だってゼミ入ったら
2年間もあったら
みんなと仲良くなって、うん、なんだ、卒業が寂しくなる時期よな、うん、今な、
そう、うん、遊んでます。あ、卒業論文をちゃんとして、
うーん、ゼミ室にこもるのはもう慣れました？
まあゼミ室にこもっててもあんまり大きい声じゃ、ね、言えないですけど、結構違う話とかもして、
あ、普通になかなか進まんよね、ま
あ、そうですね、
なかなか進まんね。卒業研究とかはやってますよね？
はい、
はい、
ゆうさんは何をテーマですか？
そうですね、私のテーマはカテゴリーの生成プロセスっていう、ちょっと
難しいな、ね、それ、うん、
はい、なんで簡単です、すごい、うん、あの
簡単
簡単
です、ね、そう
コンビニよく行くんですけど、うん、そこに行った時に、うん、あのよく増えたお菓子、お菓子、
お菓子、うん、増えたお菓子、
なんか、いつの間にかこの種類のお菓子増えてるぞみたいな、
うんうんうん
う
ん、
こういうお菓子たまにあるじゃないですか。
あ、なんかチョコ多くないみたいな、
そうとか、うんうんうん、そのお菓子、
まあ、ちょっと気になった、
そう、すごく気になって、うん、それがきっかけで、このお菓子は このお菓子のカテゴリーはどのようにしてできたんだろうっていう、うん、本当に些細なことなんですけど、その疑問にごむって卒業論文のテーマにしていきました、
うんうんうんうん、楽しいですか？
楽しいですね、やっぱり自分が好きなこととかいうか、
あ、じゃあコンビニとかスーパーとか行ったらちょっと気になっちゃう、うん、まあ気になるよね、うん。
私たちのゼミはやっぱマーケティングなんで、自分たちの身近でちょっと疑問に思ったりすることとかをみんなテーマにしてますね。
うん、じゃあ大橋くんは？
僕はノスタルジアを喚起させるマーケティングの再検討っていうタイトルなんですけど、まあ簡単に言えば、あの復刻商品が最近多いじゃないですか。
例えば、
あの復刻堂とか、 なんか昔あったジュースとかがビックリマンチョコとかそれのマーケティングについて結構メリットが多いとされてるんで言われてるんですけど、僕はそのデメリットもあるんじゃないかっていう視点から
あデメリットがあるよっていう結論、はい、
に、はい、
あへえ、やっぱりマーケティングって聞いたらちょっと難しいかなって思うけど、うん、実際にやってみたらそうでもなかったりして、う
ん、とっつきやすいですね。
うん、楽しそうなゼミで、
うん、楽しいですね、
はい、楽しいですね。
大藪先生もとても、
うん、あフレンドリーですね。
なんかフレンドリーな先生なんで、
う
ん、
話しやすい、
はい、
なんか一言で言うと、はい、ゼミこんなんだよっていうアピールポイントがあれば、
他のゼミはどうか分かんないですけど、うん、僕らはもうみんな仲良くて、
うんうんうん、
なんかプライベートもう結構一緒にいるんで、
うんうん、なんかよく集団でいるのを見るんですごい楽しそうだと思うんですけど、はい、では今日は大藪明研究室のお二人にお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
続いてはワクワククイズのコーナーです。このコーナーではクイズを通して岡山理科大学と社会情報学科について紹介していきます。クイズは社会情報学科1年武陽遥と2年小倉舞が出題します。クイズを回答してくれるのは4年生鈴木遥さんと石原優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速クイズに入っていきます。
はい。
第1問、岡山理科大学が教育交流をしている世界の大学研究機関の数はいくつでしょう？
もう一回言ってもらっていいですか？
はい、岡山理科大学が教育交流をしている世界の大学や研究機関の数はいくつでしょう？
世界と研究している数ですよね。
はい、
あ、なんかあのマグロの方がなんかすごいあの印象に残ってるんでそれがまあ1として、でも50で。
おー、鈴木先輩50で、石原先輩は
20で、
あーと正解は67個です。
すごい、
国なんですけど、例に挙げると韓国とか中国とか東アジアの国がやっぱり多いですね。
へ
ー、でもヨーロッパの方にも提携している大学とかあります、
うん、あ、
学校同士で学生や教員の交換をして、
あ、交換留学、
先生とか学生とかが、
学生も
休暇中にこの留学したりするのをお互いこの協定を結んでやっていたりしています。
文化と教育の交換、知識の交換をし合ってお互いに高め合っていきましょうっていう感じの目的で行っている
んです。でもなんか日本の先生だけじゃなくて、うん、なんか海外とか他の先生とか来たらなんかね、うん、飽きずにというか、
うんうん、
あ、こんなことを外国でもやっとんだとか言って、うん、なんかね、外国に自分が留学しなくても知れるから、うん、いいなそれっての、
うんうんうん、はい、では次の質問に移ります。
はい。
第2問、社会情報学科に在籍している留学生の人数は何人でしょう？
結構今日はなんか世界観が
大きな
感が、そうね、でも2割ぐらいはおるんじゃないかな。
多い、
うん、何人って言われたらあれだけど、
社会情報学科でも結構、
あ、社会情報学科だけかな。
社会情報学科です。
あ、学科
のみですね。
え、それだったら一クラスに
一学年、
あ、そうそうそうね、一学年行こうとして20ぐらい、
うん、あ、そう、20ぐらいかな。
お二人
とも20で、
うん、割と近いです。18人です。と、社会情報学科全体の在学生が363人なんで、
うんうん、
まあ、全体にしてみたらそこまで割合高くないですけど、そうですね、でも日本語勉強して、
で
普通の学習内容を勉強してなんで、すごい人
たち、ね、日本人よりもなんか席前の方とかに
し
た
ら、
めっちゃ真面目とか、めっちゃ見習わんととか思いながらもすごいなとか思うよね、う
ん、
はい、大学全体で見ると例えばどんな国があるかに、
国でいうと1位が中国で、2位がマレーシア、3位がなんとサウジアラビアという、ちょっと遠いところから来ている人も、
なんか被り物とか被っとるところって、はい、そういう国の方、
そういう国もいますね。割とイスラム教の方の方々も来ているようで、
すごくあの割と分かるんだけどね、みたいな、ね、
マレーシアも多い気がする。
マレーシア、
マレーシア、
ちょっと簡単
では次の問題です、はい、岡山理科大学に上がる坂の一つ、はい、半田山大阪の別名は何でしょう、は
い、
う
ん、
自転車置き場があるとこ、
はい、
自転車置き場、
あの場所なんですけど、半田山植物園から岡山理科大学に登る
東口東門、別名とかあるんだ、
別名が、これは、はい、この別名がみんなのこの噂で作られた、そんな感じで作られたものなんです。角度が
急ですよね、
もうすごい40、本当に急なところで45度ぐらいあって、それに加えて長いっていうので登るのに重い荷物を持ってせっせと歩いて上がるのにしんどい、
しんどい坂、
大変みたいな、もう人
しんどい、
しんどい坂
違う、えあもうなんとかだみたいな、
なんとかだ
みたいな、もう帰りたい、帰りたい坂、うん、もう大学行きたくない坂
大学は行きたいんです
よ、あ行きたいけど大学、
ワープ、ワープ、ワープしたい、
もうエレベーターじゃないエスカレーターかな、作ってる坂、
作ってる希望ですね、これが正解がですね、うん、地獄坂です、ま
なるほどね、言われてみるとね、もうね
使おうか、これからちょっと今日自己
紹介、いやもう知らんかったから、卒業間際で知らんかったから、
いや一度は登って、あの
地獄坂、なう、なう、なうすな、いけ、
よく自分原動付き自転車、原付きでそこを登るんですけど、うんうん、その一番登って最後らへんが本当にきつくて、うん、原動付き自転車でも上がりにくいぐらいきつい坂ですね、それが地獄坂です、
地獄坂ね、
ぜひ登ってみてください、うん、あ
ー来るから人
ではここで最後の問題に入ります、はいはい、最後か、岡山理科大学のキャラクター探究くんという名前ができるまでに集められたアイデアの件数
なんでしょう、そうなるんだ、
募集しとった多分、はい、
アイデアできたのいつなの、
結構私たちが入学してぐらい、
あ、うん、あってぐらい、あーそうなん、へえ、
もう自分が入った頃にはもう
出来上がってた、
もう出来上がってて、すごいみんなに親しまれるというか、あ
周り見たらわかるもんね、アリダイみたいな、
バスとかパンフレットとかにももう私が取り寄せた頃にはもう普通にいる感じだったので、
馴染み深いものとなっていたんですけど、
あそれは一般公募というか学生の中だけの、
いや一般ですね、一般で集められたものですね、
一般やったら結構な、
うん、私も多分新聞かなんかで
募集してますみたいな、
募集したの見て、
あそうなんですか、
考えたちょっと
何にしようって考えたんじゃ、
考えた、
キューキューくん近いみたいな、
黙々黙々黙々とか、あんな絵を見て黙々してるみたいな、
うん、だろうね、うん、それとか考えたら、うん、万とか行くんかな、まあ行かんか、2000、3000ぐらい、3000で、
あじゃあ6000、
正解がですね1612件です、
すごい、
それでもすごいすごいすごいね、
この探究くんの名前の由来が、うん、岡山理科大学のウェブサイトに紹介があるんですけれども、あらゆることに興味を持つという探究心の探究、うん、キャラクターのフォルムをなんとなく表す Q、 英語の Q ですね、で探究という言葉の響きなどがこの探究くんに込められていますと岡山理科大学のウェブサイトに紹介がありました、
いい名前 ね、うん、ね それの理由とかもその人が考えたのかな、
そうですね、その理由をも含めて選ばれた、もう
無難に黙々くんとかだったら
何って感じ、
意味ないし、ちゃんと大学にはキャラクターでもない人って意味があるよっていう、バカにしたらいけんよっていうな、
でオープンキャンパスとかに行ったら、うん、探究くんが載ってあるファイルとかボールペンとか
かわいいよな、あれね、
個人的にすごい気に入って、
なんか非売品非売品やからな、うん、欲しいな、なんか先生とかたまにピッてつけとるからそれ欲しいみたいな、めっちゃかわいい、
ジャンパージャンパー着て学校歩けば
ですよね、
マニアマニア、
それがオープンキャンパスに行けば、うん、もらうことができるんで、
そうね、
それも興味があればまた岡山理科大学に、
ね、また来年じゃない今年やね、
ぜひ来ていただければなと思います、うん、で興味のある方はまた岡山理科大学のウェブサイトをご覧になってください、
はい、
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。